皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中です。
そして JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
もうね、今年はあと2日なんですよ。明日がね、大晦日、正月の1日前ですからね。忙しくてしょうがないよね。
確かに。
サトーパーツ、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
今年最後の活動報告でございます。
はい、
いただいた活動報告のメールをご紹介いたします。タイトルもそのまま、今年最後の活動報告もそのままタイトルいただきましたのは JH7 アドバンストマイクロデバイスさんでございます。庄司さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
もう気がつけば年の瀬。本当そうですよ、うん、今年最後の活動報告となります。11月に JAL から届いた QSL カード、最近は海外からも何枚か届いており、コロナからの回復を伺います。うん、その中にドイツから届いた1枚が目に留まりました。住所が翌週から出張先のそばのようで、すごいね、出張でドイツに行くんだね。ね、庄司さんすごいな。検索するとホテルから車で15分ぐらいのところのようです。そこまで調べたんだ、すごいすごいです。せっかくなので返信の QSL カードを手渡しできればとメールが来ました。いやいや、だからこの、ね、出張だとはいえね、うん、DX の方のところに手渡しするってのはすごいじゃないですか。まずね、
なかなかできないですよね。
日本だってなかなか手渡しに行きますよってのはできないことなんですから、うん、それが海外の人ですから、これがすごい話ですよね。
うん、
ほどなく返事があり、出張した折にご自宅に招いていただきまして、無事にお会いすることができ、食事もごちそうになりました。すごいね、食事おいしかったでしょうね、ドイツですからね。
うん、
街の中は景観などの制限で HF のアンテナ、ヤギアンテナは無理ということで、洗濯紐のようなダイポールで私と QSO をしたとのことです。それでよく JA と QSO できたもんですよね。
うん、
そしてクラブ局に連れて行ってあげるから、もっと大きいアンテナを見れるよと言われて、週末にクラブ局 DA2X を訪問。
うん、
クラブメンバーが集まっており、設備の説明を受けた後、コーヒー、ケーキをご馳走になり、歓談、またご馳走になりましたね。うん、いいですね。
うん、
ドイツのコーヒー美味しいかもしれないな、美味しいだろうな、ケーキも美味しいだろうな。
うん、
DA2X っていうクラブ局は、このなんていうんですか、おもてなしをすごくしてくれるクラブなのかもしれません。
このコールサインから考えると、結構クラブ局としては古そうというか、なんか歴史ありそうな感じですよね。
あ、そうかもしれないですね。
うん、
週末の予定を聞かれ、次の訪問先があるため週末まではいないということを伝えると、一緒にコンテストに出れないのは残念だけど、その訪問先のそばにもっとすごいクラブ局があるから見てくるといいと教えられました。
ほう、
そして次のクラブ局へ DR1A
ちょっと
出てくるコールサインが、
コールサインがね、
すごいよね。
うん、
次から次へとすごいコールサインが出てきますが、いきなり訪問してアンテナの写真を撮って回っていったら不審者なので、まずメールを出すことに。
うん、
そしたら、今週末はコンテストだよ、ここまで来てコンテストに出ないってどうすんのという返事をいただきました。一緒にやろうってことですね。
うん、
一緒にやろうよ。 このクラブ曲何度も世界一になったことのある有名な曲でして、
うん、
私のような CW 初心者に毛が生えたようなヘボが出ても良いでしょうか、うん、という感じで恐縮しきり、
うん、
ドイツビールを飲みながら、やっぱりドイツビール飲むんだね、うん、いいないいないな、ドイツビールを飲みながら冷や汗をかきつつ数時間運用させていただきました。
お
呼んできてくださったから、ヘボな下手なオペに付き合っていただきありがとうございました、
うん、
ところで10月頃ゾウの檻のアンテナの受信アンプをいただいた話をしました、ありましたね、
うんうん、
覚えてますよ。無事に動作し、動作したんです。 160m で、南鳥島と QSO をすることができました。
なんと
動いたんですね、よかったですね、
すごいな、
すごいな。翌朝なんか聞こえないなと思ったら、エレメントが動物に噛み切られていました。写真いただきましたけど ね、
はいはいはい、
ね、切られてましたね、噛みつかれたんですね、うん、ここではあるあるです。黒い被覆のケーブルが好きなのか、黒いとよく噛みちぎられます。 1.5D の同軸ケーブルも噛みちぎられたことがあります、
うんうん、
それではまた来年、早いですが良いお年をということで、まだねそれの追伸が来たんですよ、他のメールでね、
はい、
庄司さんが書かれているのは DA2X を訪問した時の話が DARC 日本の JAL に相当するものですね、うん、のホームページに出ていました、ドイツ語はわからないのでこれで翻訳してみましたということで、翻訳サイトのリンクが貼ってあるんですけども、
はい、
これで翻訳してみましたが、変なやつとは書かれていなかった笑い。私もね、このここに庄司さん書いていただいた DARC の記事をですね、
うん、
やはりこの庄司さんがリンク貼ってくれました、翻訳機かけて読んでみましたところ、変なこと書いてなかったですよ、うん、庄司さんがそのクラブ局を訪問したということがこと細かに書いてあります。
こと細かに、
こと細かに、やっぱりコンテストが出たとかそういうことちゃんと書いてありました。
なるほど、
素晴らしいことが、日本とねドイツとのこのね、うん、交流がいいお話ですよ ね、 これ
はね、いいですね、
こういうものに乗るっていうことはね、
うんうん、
でもう一つ DRA1 のアンテナが あったんですけども、これがすごいですよね。あ、これ乗ってないか、今ねタブレットで出してるんですけど、
はい、
あ、出た出た出た、
お、何ですかこれは。
このね放送局みたいな DR1A っていう、これ QSL カードをなのかな、あ、そうじゃないかな、
何本タワーが立ってるんですか。
1,2,3,4,5,6,7 7本タワーが立ってて、その上に HF のアンテナがドカドカドカって乗っかってるのが、これ QRZ のホームページからダウンロードしたんですけど、
なるほど、
ね、こういう写真がありました。すごいですね、
うん、
これはすごい、これはやっぱり街中で景観をね、規制がかかってこれは建てられないかもしれない、
ね、そうですね、う
ん、ただ、うん、広いとこなんでしょうね、こんだけアンテナが建てられるっていうのはね、
うん、
7本のタワーでございますよ、
うん、
いや庄司さんありがとうございます。楽しい出張ながら旅ができたんじゃないかと思うんですけどもね、
うん、
いや面白い報告を今年最後ということでありがとうございました。
ありがとうございました、
通信のところに新しいステッカーはま、つや消しマットで良いですねって書かれておりまして、以前新しいステッカーをお送りしたんです。新しいステッカーもねデザインは変わらないんですよ。ただちょっと紙質というかですね、変わったものにしたのでそれをお送りしたところ、つや消しマットで良いですねっていうお褒めいただきましたんで、ありがとうございます。
ありがたいですね。
これからはそのつや消しマット風を皆さんにステッカーをお送りしますので、皆さんもどんどん活動報告をお寄せください。では音楽です。日本ライツ、演奏はリチャード T です。お聴きください。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました、
はい、
今日はですね、前回 PS5205 のカウンターの話、藤井さんから 伺ったんですけども、その続報が入りましたのでご紹介したいと思います。
はい、
いや今写真を見てるんですけども、すごいですよ ね
すごいですね。
綺麗にできてますね。
綺麗にできてます本当にね。
さて、そちらのカウンターの話ですけども、こちら、田中さん小浜さんこんばんはという JR6INO、藤井ですと。ありがとうございます。いつも
ありがとうございます。
令和4年も終わりですね。今年は離島から東京へ QSY して環境が大きく変わりました。以前のように HF での DX はあまりできませんが、 V、U や自作を緩くやっています。以前ご紹介した TS5205 の周波数カウンターできました。このキットドイツの局が設計したもののようですがなんかドイツつながり
ようですけどね。
Amazon やアリエクスプレスとかで同じものがいろいろと出ています。中華製のようです。値段も安く、数ヶ月前に買った時は Amazon で899円。
そんな安いの？
送料込みですよ。
え
ー、で、あとアリエクスプレスだと382円。大丈夫か
大丈夫かなと思うね本当にね。
回路構成が簡単で、ピク、これコンピューターですね、あの、マイクロコンピューター、ピク IC1 個で、その他の部品も少ないため、再現性がかなり高いようで、Amazon で1個、アリエクスプレスで2個買いました。
小浜さんの上を行くな、そんなに買
って。うちもね、ピクで作ってたんですけどね。
ああそうですか。
50MHz の推奨発信周波数カウンターテスターでググれば出てきます。もしかしたら小浜さん作ったことあるんじゃないですかってことで、
ほら来た
これじゃなくて全部自前で一生懸命作ってました。中華製のあるあるで、回路図や説明書は一切なしで、基板と部品だけで送ってきました。そうなんですよ。
なんか小浜さんに前そういうの聞いて、もう大人かってなりましたよね。
説明書を入れてくれないんですよね。
で、回路図もないんだよ、
ね、ないんですよ。
自分で探さなきゃいけないんだよね、ネット上でね。
で、このキットの記事はネットや YouTube で紹介されているので、事前に情報を収集していてよかったです。このカウンター演算機能を使うことで TS520 の VA4 の周波数を 0.1kHz から 100kHz 台の4桁の表示を実際の周波数に合わせることができます。このアイデアは YouTube からいただきました。小浜さんに背中を押されて買った SG で演算する周波数を入力しよかったのかな。
押しましたよね。押しました。
演算する周波数を記憶させて表示が、記憶させて、そうですね、表示が実際の周波数の100キロ台と同じ表示になるようにしました。なるほど、そういうことなんですね。100キロ台ですね。この SG 周波数カウンターの機能もついているので1台2役で便利です。このカウンターキット、ちょっとコツというか気をつけないといけないことがありますと。まず一つ目ですけども、入力レベルがある程度必要。520の VA4 の出力だと足りないので1席から2席のアンプで増幅が必要と。入力は振幅中心を 2.5V 前後ちょっと上げなきゃいけないのかな、にする必要がありますと。最初振幅の中心を 0V にしていて動作が不安定で失敗かと思いましたと。
2.5V の下駄を履かせなきゃいけないってことなんですね。
なるほど。
そこから振らせなきゃいけないんですかね。
出来上がりの写真をお送りしますということで今我々見ています。VFO の周波数を演算しているだけなので7メガとか21メガなどのバンドは表示していません。1桁目の数字1は、無視して小数点以下の数字が100キロ台から、100Hz を、示していますということですね。
この
1は関係ないということですか、最初の1はね。
1.2168 って書いたんですけど、1は無視して 216Hz っていうことですね。
ですね。7セグの LED を基板に立たせるように取り付けたので、基板に対して表示がひっくり返ったためですと。ごめんなさい。カウンターの基板が裏返しになっているのは、7セグ LED の基板を立たせるように取り付けたために、そういうことだったんですね。
基板がね、
あ、本当だわ。
ケースの上蓋を開けると基板がひっくり返って判断面が上になっているということですね。これはその7セグを立たせるための工夫だったということなんですね。
だけどひっくり返っちゃったということですね。ベイクの基板が 2SC1815 の2席のアンプ、
ありますね。
ありますね。横大きめの電解コンデンサーがついている基板が電源用基板です。ありますね。表示面は表示部の四角い穴の加工がいまいちですが、まあこんなもんかなと思って。
よくできてる。全然問題ない。
綺麗にできてますよ。
綺麗ですよ。
年が明けたらすぐに長期出張なので、しばらく自作はお預けですということで、皆さんお忙しいですね、本当にね。
すごいですね、皆さん活動が、
いや本当にメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでですね、こういうなかなかアイデアというか、はい、工夫がいっぱい詰め込まれた周波数カウンターですね。
もう小浜さんが半分ね責任を取らなきゃいけないですね。背中を押しましたからね。
そうですね、
でも綺麗にできてますね。
いや本当ありがとうございます、こういうのがポッとあるとね、グッと映えますよ。
そうですね、いやこのアナログ時代のダイヤルにね、そういうデジタルの表示がいいっていうのは、こういうのがまたかっこいいんですよ。素晴らしい。
いや本当ありがとうございました。さて次はですね、はい、ちょっと真空管のお話が前あったんですけども、FM の受信でちょっとサブミニチュア管を使うと大変だっていう話があって、
あこの前のラジオ、FM のラジオを作ろうという話ですね、
はい、ちょっとダメかななんて思って、まあ、今また設計し直してはいるんですけども、はい、そこでですね一つメールが届きまして、はい、JS2 の DJM 林さんからメールいただきました、はい、ありがとうございます。こちらですね、 FM ラジオを真空管で作るって話、同じようなことをローカル局とおしゃべりしていて、専用の IFT がいるよなという話に及んで、小浜さんは 6BN6 という Q をご存知でしょうかということで、これちょっと僕知りませんでした。これは FM の研波専用の球玉で、他には何のゲームないんだそうですと。ということでここに画像があるんですけども、これがまたね、結構凝った作りの真空管でして、
ね、
はい、これは
なんか複合管ですよね、要はね、そういう感じですよね。
ただですね、確かに FM の研波専用なんで、それ以外に使い道がなさそうなんですよ。
ないんですか。
だから意外とね、海外のオークションとか見ると安く出回ったりするんですよね。
そういうことなんですね、使い道があんまりないんだ。
他にないんで、
増幅できない普通のアンプとかに使えないってことですね。
ポロッとね安く出てる場合があるんです。
そうですか。じゃあ買うしかないですね。
なんて
買うしかない。
買うしかないんですか。いや気象の情報ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、まあ、真空管つながりなんですけどもね、うちもちょっとなんか真空管また次のステップをと思ってですね、
はい、
まあそこら辺は、まあ、最後の方で話をしたいと思います。
そうですか、わかりました、はい、では音楽に参りましょう。ノニーのホセバッソ楽団が演奏してます。どうぞお聴きください。
ストーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には、QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は、qsy785@yahoo.co.jp。あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さあもうあさってがお正月ということでございます、うん、この番組のスポンサー富士無線電機秋葉原店の営業についてお知らせいたします、うん、1月1日と2日はお休み、うん、そして1月3日の火曜日は朝の10時半から16時までの短縮営業になります、うん、そして1月4日の水曜日は平常営業でございます。皆さん音で年玉を持って無線機を買いに行ったらいかがでしょうかね。
もらえるかな、お年玉。
もらいましょう。
はい、先ほど真空管の話があったんですけどもね、うん、まあ、ちょっと真空管からちょっと離れてるんですが、まあ、ウクライナ大変じゃないですか。
ウクライナ大変ですね。
でね、何かこう助けることができないのかなと思いまして考えたんですよ、うんうん、ウクライナってもともとソ連でしたから。
そうですね。
ソ連時代の いい球が結構ねあるんです。
真空管ね。
真空管
が。そうなんだよ、あの共産圏ってねいっぱいあるんですよ。
そう。それでね、あのちょっとウクライナの人たちを、まあ、こう支援するという意味も込めまして、うん、あの真空管を特にサブミニチュア管に限ってちょっとねあれもこれも手広げたらもう収集つかなくなるからもう自分はサブミニチュア管だけしか使わないっていうのを決めてサブミニチュア管 の, あの真空管を、うん、あの大量に
大量に
大量にっていうのは、まあ、いろんな種類をこう食いつまんでっていうことで、うん、
それでもものすごい量が、
まあ、ものすごい結構な量です。それと、うん、ゲルマニウムの半導体ですよね。
はいはい、うん、前あったダーじゃないですか。
ダー、まあ、ダー型もありますけども、うん、あのそういったものとかトランジスタとかですね、
はい、
あのまあシリコンとは違ってあのゲルマニウムならでは の, あのいいものをっていうのがあったら、うん、まあそれをちょっと買いつまんでっていう感じで、うん、まあかなりの金額なんですけども買わせていただきました。
そうですか。
結構な金額でした。びっくりしました自分でも。
あ、
はい、
何百万ですね。
そんなことはないですけど、ね、
びっくりする値段って小浜さんがびっくりする値段何百万かなと思
って。いやい
や、そうじゃないです。
そうじゃないですけどね、はいはい、でもまあ十何万ぐらいは。
あ、そうですか、
はい、買いました。
いや、はい、じゃあ今後その玉をこんなことで使ってるっていう報告はまた出てくる。
そうですね、まあ、そういうふうなのをちょっとやっていきたいと思いますね。
そうですか、
はい、
わかりました。さて今年最後の番組放送でございました。今日はね尺がこうやっていっぱいになってしまったんでまだメールをご紹介したかったんですけども、それは残念ながら来年というと来年の12月までってなっちゃう。そうじゃないですよ、来年ってもう来週が来年ですからね、
うん、
来週の1月の最初の番組でまた皆様からの紹介できなかったメール活動報告などはそちらで、皆さんのメールをご紹介したいと思います。さあ来週また番組があるということですからぜひ聞いてください。そして皆様良いお年を、良い年末をお過ごしください、
うん、
最後は星に願いを、東京厚生ウィンドオーケストラが演奏しています。星に願いをね、
うん、
送りながら良い年末年始を過ごそうじゃありませんか、ということでございます。ではまた来週、来年になりますがお会いしたいと思います。皆さんさよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。